どうもヤンマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい。
今日ねハリーさんとね話したいテーマは、
はい、
副業です。
副業。
副業。
副業ね。
まあ僕らね自分らで会社やってて、まあ、事業がメインでなかなか副業をすることはないと思うんですけど、
うん、
もし我々がどこかの会社に勤めてて、
うん、
今このご時世に副業するとしたらどんな仕事をするか。
おー、いいですね。
今結構大変じゃないですか、はい、いろいろ、うん、円安だし物も高いし
はいはい。
俺昨日久しぶりにコンビニでお昼ご飯買ったんですよ、
うん、
今おにぎり超高くないですか。ビビりました
もん。おにぎり全然買ってないな。いくら
するんですか。あ、本当ですか。
100、
シーチキンとかで普通に125円とか。昔100円ぐらいじゃなかった、シーチキンって。おにぎり
どうかな。でもまあなんかその鮭とかシーチキンの安いゾーンとちょっといい、
そうそうそうそう
ハラスみたいな
そうそうそうそうなんかあるやん、イクラとかさ。
そうそうそう。
ああいうのはまあ150円か160円ぐらいしてて、うん、その梅とか昆布とかシーチキン100円ぐらいのイメージのままで止まってて、
うんうんうん、
で昨日久しぶりにコンビニ、まあ、オフィスで食べるっていうのがあって、はい、買ったんですよコンビニでね、
う
ん、お昼ご飯。おにぎり高えってなったもんね。
うーん、
普通に200円のおにぎりとかあるもんね今。
ある。なんか卵黄なんとかユッケ
そうそうそうそう。
買ったことないわ。
いや本当に。でもうお茶買っておにぎり2個買ってカップラーメン買ったらさ、うん、もう900円とか1000円ですよ。
え、そんなに行く
行ったよ昨日。なんか
本当に
お茶とか買って、まあ、1000円はいかなかったけど、まあ、1000円ぐらい。
うん、カップ麺もなんか高いですからね。
いやだから、あ、なんか外で A ランチ880円で食うのとあんま変わんないんだと思って、
うん、
コンビニに買ってもね。
そうですね
最近は。
はいはい。
なんでね、やっぱもうこれからの時代、
副業、
副業をね考えていった方がいいんじゃないかということでね。
確かにね。
はい。で今日はちょっと、まあ、いつも雑談なんですけど、
うん、
もう今回台本も何もなくてですね、
うん、
完全 100% 台本なし会話形式で、
はいはいはい、
今我々が会社員だとしたらどんな副業をするかっていうことを話していきたいと思います
副業か。え、でも今までにやったそのバイトとかも含めて仕事ってどんなのあるんですか。
僕結構いろいろバイト経験があって、
ほう、
高校時代あのクラブに入ってなかったんで、
はい、
ずっとバイトしてたんですよ。
初バイトは。
初バイトはファミリーレストランです。
おー、ファミレスのの
スイートと中華を担当してました。
え、キッチンの方ですか。
キッチンの方で時給は、680円とか。
いや、そんぐらいですよね当時。
そんぐらいです。だって高1とかだったんでね、
うん、うんうんうん。
飲食店が多いですかね。で、うん、あとやってたのは、まあ、夜のオフィスの引っ越しのバイトとか。
へえ。
あと流れ作業のなんかね、ひたすら化粧箱にシール貼るっていうバイトをやったことあって、
うんうん、
それはすぐ辞めましたねこれ俺に合ってないわと思って、
うん、合ってなさそうだなと思いましたね
で、まあ、あとパチンコ屋とかスロット。で一番長く続いたバイトは純喫茶のバイトですね。
純喫茶で、ちゃんとこう、うん、ワイシャツとか着て。
そう、シャツ着てネクタイ締めて、そこでサンドイッチ作ってました。
へ
え。なんでね、今でもサンドイッチは僕の得意分野ですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、めちゃくちゃ今の生活に役に立ってるこのバイトは
役に立ってるんですか。サンドイッチなんて挟むだけでしょ
いや、美味しい作り方があるんですよ、仕込みとかね。
へ
え。例えばピザトーストとかチーズトーストとかホットサンドとか、
はいはいはい、
中の卵の仕込み方とかね。
へえ。
いや、なんでちょっと、まあ、このご時世でね、ちょっと副業のことを考えていきたいということで、
うんうんうん、
まあ自分が会社員だとして、まあんまり時間がないと、
はい、
いうことを前提にですね、うん、アリさんだったらどんなことやるかなと。
はあはあはあ。でもなんかそれ何を目的にやるかによるかなという部分はあって、
うん、
単純にそのお金のコスパがいい仕事をしたいのか、うん、こういうスキルを身につけたいのかとか、 あるいはなんかこう、うんうんうん、ちょっとその業界を知りたいと思っていくのかとかで結構変わるのかなと思いますけど、う
んうん、確かに、
まあ、もし今やるならマニュアル化されたやつをたまにやりたいなと思う時があるんで。
マニュアル化されたやつ、
うん、もうだから一番わかりやすいのだとコンビニ店員とか、
あ
なんかすごいもう手順が全て決まっていることとか、そのマニュアルがどうなっているのかみたいなことはねたまに気になるんで、
うんうんうん、
興味はありますけど、うんうん、やるかと言われたらやらないかなと、
うん、そうだよね。なんか副業でそのシンプルにお金稼ぐだけでいくと土日にバイトすればいいじゃんとか、
まあウーバーイーツとかありますからね。
うん、まあ、それでいくとね、なんか時間を切り売りしてやる副業って結構きついと思うんですよね。会社員の方ってただでさえ時間ないし、土日はやっぱり家族で過ごしたりとか、はいはい、自分の時間作ったりとか、うん、ね、恋人と過ごしたりしたいと思うんで、
うん、
なんかこの時間を切り売りせずにさ稼げるものって今何なんだろうね、
うん、じゃあもう自分でちょっと実際事業始めるみたいなイメージ。
ああ、そっちの方がいいかな今日僕らのテーマとしては。
あ、そっちですね、なるほど、
うん、で一個そのいろいろ見てるとサラリーマンにおすすめの副業って検索するといっぱい出るんですよ。なんか
いやもうそんなとこに出るやつはもうダメですよ
ダメだった、うん、本当にダメだったけど一個僕がいいなと思ったのが、うん、民泊経営はいいなと思った。
あー、はいはい、一時期流行りましたよね。
うん、エアトリとかさ、ステイジャパンとかさ、
うん、
あの企業ラジオの方でもやったエア&ビーだったっけ、
エア B&B かな、はい、
エア、そうそうそう、あれいう民泊登録サービスを使って、
うん、
まあ、都心部に住んでる人は難しいと思うけど地方にちょっと住んでて、
はい、
なんかこの時期結構なんかの祭りがあって、
うん、
観光客増えるんだよねみたいな時期があるんならなおよしですけど、
はい、
その空いてる部屋とかをね、
うんうん、
民泊経営で貸すみたいな。
まあ確かに全部埋まれば普通に賃貸に出すよりい
い。そうそうそう、
まあ、掃除とかは行かないとダメですけどね。
まあね、なんかこれって登録さえすれば、まあ、予約を待つだけでいいので、
はい、
なんか比較的やりやすいのかなって、
うんうんうん、
思いますよね。ただまあそれやる場合、うん、その日本には民泊新法っていうのがあるんで、
はい、
その届け出出さないとしないダメですよね、多分ですけど、
うん、ちゃんとやろうとするとそうですね、うん、
あとさあれもあるじゃん、空きっぱ
駐車場、うん、
もし駐車場ね、もう家買って駐車場終わってこの日旅行行って、うん、1週間ぐらい車使うんだよってこう止めれるよってなって空きっぱに登録して、あれでまあうまくいけばね1日に3,000稼げますから、
うんうんうん、
ああいうのでいけるんじゃないかなって、
ね、その温度感ですね。なるほどなるほど。
ああ、いや、うん、その温度感もあり、月どう100万とか200万とか、
はいはいはい、
でもいいけど、まあもうでもさ、もうこの今の日本自分でもう稼いでいかないとダメじゃないですか。
うんうん、
なんでね、なんかちょっとでもこう聞いてる方の役に立つような情報にならないかなということで。
ああ、それで言うと僕、まあ、そういうの結構考えるの好きなんでいっぱいあるんですけど、うん、最近いいなと思うのはやっぱあれですね、チョコザップ式のやつ。
チョコザップ式
って分かります？あのライザップの系列をやってる無人ジム、あれいいですよね、無人丸々。
はいはいはい、はい、
あれは結構、
あれ副業でできんの？あれ、
いや、チョコザップは難しいですけど、いや、いけるのかな、分かんない。要は何が言いたいかというと、ちっちゃい部屋を借りて、もうほんとのワンルームの数万とかでいいんですよ、雑居ビルとかで、
うんうんうん、
でそこに何か物を置いて、うん、それを使いに来る、その人が、ユーザーが。
あ、ありますね、セルフ脱毛とかね、今ね。
あ、そうそうそうそう、
うんうんうん、
でもう今その入退室なんかピッとスマホでできるじゃないですか。
うん、うん、できる。
となるとその部屋の中に何を置くかっていう話じゃないですか。
うん、
チョコザップの場合は、はいはい、トレーニング器具を置いてますけど、うん、トレーニング器具以外でも成り立つよなと思って、
うん、うんうんうんうん、
これがね楽でいい
っすね。確かに、
まあ、夜ちょっと掃除しに行くぐらいで、
はいはいはいはいはい、
いけるんで。
確かに、なんかね、人がいっぱい集まる場所にスペース持ってるとめちゃくちゃビジネスチャンスありますよね。
そうですね、だからまあ、
うん、
その考えだとよくあるのがこう日焼けサロンとか、まあ、さっきの脱毛、うん、 とかエステっぽいのもそうですし、うんうん、まあ、もちろんトレーニング器具あって、そのパーソナルに人がいないところで使えるとかでもいいですし、あとサウナとかもね、最近個室サウナもありますし、
流行ってるよねサウナね。なるほどね。なんか俺最近すごく可能性あるなと思ったのが、コインパーキングじゃないや、スーツケース集めるロッカーあるじゃないですか。コインパーキングって言うんだっけ、
スーツケースを集めるロッカー、
スーツケースを預ける、
うん、
預けれる、
普通のコインロッカーじゃなくて、
コインロッカーか、コインロッカーか、その言葉が出てこなかったコインロッカ
ーはいはい、
あれ結構ねどこもパンパンなんですよ。
あー、はいはいはい、
なんかあれ預けれるスペースとかあったらすごい空きっぱ的な発想でいいなと思いますけどね。
確かにね、大きい施設とか大きい駅とかだと、
そうそうそうそう
とかありますよね。
とかなんか自分がねトラックとか持ってたら、すごい繁忙期にスーツケースをトラックの荷台に乗せて取りに行ってあげるみたいなんで。
確かにね、
うん、そういうビジネスとかすごくいいと思いますよね。
はいはいはいはい。
なんか今でも副業で、これ副業って言わないと思うんですけど、
スモールビジネスみたいな、
え、何、スモールビジネスでいうとフリマアプリのさ、メルカリってさ、
はいはい、
あれ結構売れるくないやったことあります、メルカリ？
ありますよ。
ああ、あれ普通になんか結構売れますよね。
売れますね。
ねえ、なんか俺家買った時に、
うん、
全部 リフォームかけたんですよ。でその時に水道のなんか水栓間違って買っちゃって、うん、
水栓、
水栓、
水栓って何？
水栓ってこう蛇口ひねったら水出るじゃないですか。
ああ、あれ、
あの棒、あの棒
あんなもんを売ろうとしたんすか、メルカリで。
あ、売れましたよ。
マジで？
2本間違えて買っちゃったんですけど、
うん、
メルカリで結構な値段で売れましたね。
へえ、
こんなんも売れるんやと思って。
うんうんうん。
それこそ IKEA で買った電球とか
うんうん、
古い服とかね、
うん、
うん、あんなの売って、あ、こんなに売れるんだっていうのはね。
ああ、はいはいはい、そうですね。まあそういうものを売るっていうのはね、うん、昔から背取りとかありましたけど、
背取りとかね、うん、うん、なんかフリマもメルカリもちょっとやってみて月に 2,3 万ぐらい売れてたんで、うんうん、もう今やってないですけど、売るもんないんで、
うん、
これもなんか真剣にやったらいきそうだなって一瞬思った
けど、メルカリが、これメルカリが言ってたのかな、どんな家にもいらないものを売れば7万にはなるみたいな。
あー、うん、いや、なるでしょうね多分ね。なんかいらない子供の
やつ、ね、そうですよ、おもちゃとか絵本とか、
おもちゃもそうだし、
服とか、
新成人の時に乗せる車にも乗せて、
え、
乗せれるなんかあるじゃないですか、
チャイルドシート、
チャイルドシートみたいなやつ、
ほんほんほん、
ベビーカーにもなるみたいな
ベビーカーにもなるの、すご
なるんすよ、なるやつが あるんすよ。
はいはい、
そう、そういうのとかね。
へえ。
あとパソコンで使ってないモニターとか、
はいはいはい、
うん、そんなんでちょこちょこちょこって売れたりして、
うん、
あ、確かにメルカリいいなと思った。
そうですよ、
まあ、ただあれめんどくさいよね、なんか写真撮って文章を考えてやるのね。
それはそうですね。
ただ今その粗大ごみとしてお金かけて捨ててたようなものがお金稼げるからね、その作業でね。
そうですよね、
うん、まあこれは副業と言っていいのかどうか分かんないですけど、
うんうんうん、
まあそんなんもあるしね。
はいはいはい、なるほど、ね、
あとなんか今、
うん、
レビュー系も多いんでしょ、そのレビュー書いたら1件あたり1000円から5000円ぐらいもらえるみたいな、商品のレビュー、そういう仕事もあるみたいなんで、そんなんはね完全にもうメールでやり取りだけ絶対できるもんだし、
うん、
なんか多分会社員の方って自分の給料月にさ、
うん、
もう5000円でも上がったら嬉しいじゃん。
そりゃそうですよ
ね、え、5000円でも1万でも上がったら嬉しいから、
うん、
なんかちょっとしたことでね、このぐらい稼げるものって結構いっぱいあるなっていう、
うんうんうん、
僕ら感覚でいくとね、
月5000円ね、
月5000円はちょっと少なくすぎるけど、まあでも 4,5 万ぐらいは全然いけるでしょ
う、うんうんうん、
副業で。ライブ配信とかどうなんかね、最近あるじゃないですか、
ライブ配信。
前回もねツイッチで英語喋りながら山登りの女の子が 月2、300稼ぐみたいなこと言ってましたけど、
うん、
これも概要欄にリンク貼っときますか。
あ、見たいですね。
ちょっと探して、あ、探して貼っときますわ、
うん、
そういうゲームの実況とかさ多いじゃないですか、うん、YouTube とかでも、
うん、
でそれ専用のアプリケーションとかもあるじゃないですか。
はいはいはい。
それこそ Twitch みたいなね。
うん、
まあでもああいうのは大変だよね、継続していかなきゃいけないし。
そうですよね。だからファンを作って、うん、そこから
投げ銭で、僕が今会社員で副業するとしたら、
うん、
もうやりたい 方向性はインバウンド系ですね。
はいはいはい。
観光客に向けて何かやるみたいな。
うん、
なぜなら僕は大阪の結構中心地に住んでるし、
うん、
大阪城公園とかも近いんで、うん、結構外国の人見ること多いんですよね、
うんうん、
なんでなんかその辺で探したいなっていうのは漠然とありますけどね。アフィリエイトとかどうなん？ハリーさんこの辺詳しいんじゃないですか。
僕一番最初にね仕事をしたのはアフィリエイトですからね。
あ、そうなんすか。
だから僕大学生ぐらいの時に情報商材ブームですよ、うん、あのね与沢翼さんとかが頑張っていた頃の
ネオヒルズ族だった
っけ。そうですよ、もう7日間でなんとかプログラムみたいな、
は
い
は
い
はい、秒速億稼ぐみたいなねどうやったんですか、儲かったんですかそれは。
僕がやってたやつは別に情報商材じゃなかったですけど、うん、一番売れたのはなんかね健康系のやつですね。
はいはいはい、うん、あるよね、なんか売れ筋カテゴリーが商材の中でも。
うんうん、だ健康系のやつはやっぱ報酬がいいんで。
あれってその勉強すればできるもんなんですか。まあできるもんだと思いますけど稼げるようになるまでどのぐらいかかんの、アフィリエイトって。
いやまあ早い人ならね3ヶ月とかあれば。
あ、3ヶ月かしんどいわ。うん、なんかもっといい稼ぎ
今からやるならすぐいるならなんかねネットでちょこちょこやるのは時間かかりますからね。
うん、そうね。
なんか街に出ていくのがいいんじゃないですかね。
街に出る
だからホリエモンがね昔こういうビジネスモデルがいいみたいな、まずはこれをやれみたいなので言ってた中のこの条件に当てはまるものをやれみたいなことか、まあ、在庫を持たない、
うんうんうん、
固定費がかからない、
うん、
まあまあそれぐらいかな。もう一個ぐらいあったような気がしたけど。で、まあ、それに当てはまるもので、うん、よく言われてたのが出張〇〇ですよね。
出張〇〇。
例えばマッサージとかも店構えてやるんじゃなくて、注文があったらその人の家に行ってやるとか、まあ、髪切るんだったら、うんうんうん、注文があったらその人のとこ行って髪を切るとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうやつは在庫もいらないし固定費もかからないし。
なるほどね、出張系ね。確かに。いやこれ僕が今の自分の会社始める前に別の会社に出資して社外取締役をやってた会社があるんですけど、そこでなんかビジネスアイデアの専門ノックみたいなことやった時に、
うん、
なんかいろんなビジネスアイデア出してて、出張美容師って本当にいいよねみたいな話になったよね、その時。
うんうんうん、
なんか散髪ってさ、髪の毛切りに行く時って絶対美容院に行くじゃないですか。
あれめっちゃだるいですね、もう。
あれめっちゃだるいっすよね。その美容院に行ってなんかコーヒー飲んで仲いい人たちと喋るのがこう私服の人もいれば、あれがめんどくさいっていう層も一定数需要があるんだよね。俺とかハリーさんみたいなね、
うん、
来てくれよって思わない？
思う。
来てくれたら楽じゃない？こう全部さ、こうシートとかもさ、こうふわってこうなんかちゃんとやってくれてさ。
あ、そうそうそうそう。まあなんか家に来られたらそれもそれでちょっとだるいんですけど、
うん、
なんか昔の生協みたいな感じで近くのちょっと腹っぱみたいなところにみんなでわらわらって集まって自分のもの持って帰る、
ケーキってもらうみたいな
そうそうそう
まああれは結構需要ありそうな気がしますね。確かにね。でもさっきのそのホリエモンの固定在庫を抱えずに固定費がかからないってさ、それこそアキッパってすごいよね、はいはい、あれ上場したもんね、あそこの会社。
はあ、はあはあ、だってそうなの？上場はしてないでしょまだ。
え、アギッパ上場してなかったっけ？
してないでしょ。
でもなんかあそこの社長さんめっちゃメディア出てますよね。
出てますね。
上場はしてないのか。
うん、
駐車場シェアリングサービスアギッパ、
はい、
僕ここの会社が秋っぱになる前の時に取材行ってるんですよ。
あ、なんかかっこいい名前の頃
そう、
なんとかギャラクシー、
ギャラクシー、そうギャラクシーエンジェントとかなんとか
い
う社名の時に取材させてもらってて、
はいはいは
い、その時に社長さんがあの社員からこんなアイデアが出てて今度これやろうと思うんですよって時に秋っぱのアイデアを見せてもらったんですよ。
へー、うんうんうんうん。
であれよあれよっていう前に会社の名前まで変わっちゃって、すごい資金調達も成功してて、うん、おすげえと思って、うんうんうん、なんでね、まあ、ちょっとしたアイデアですごいもう大逆転できる可能性はありますからね、今の世の中。
はい、
僕ね、あの動画編集のバイトっていうか仕事も結構副業としていいと思いますけどね。
お、急に具体的なのが動画編集、 YouTuber の
動画編集、まあ、僕そのデザイン会社やってて、今その動画の需要ってめっちゃ増えてきてて、
うん、
でみんな1分ぐらいのショート動画作りたいんですよ。でも動画作るって結構高いから、ね、うん、動画って高いじゃないですか、普通にプロのプロにさ、うん、作ってもらったら。でもそんなお金がないと、
うん、
なんだけど1分ぐらいの簡単なショート動画ちょっとちゃんとしたやつ作りたいみたいな、
うんうんうんうん、
が多いんで、この辺勉強して、カメラとかもさ今めっちゃいいカメラあるやん、
カメラ
なんだ、ブロックカメラっていうの、オスモとかポケット3とか、こうなんか棒で持って広角で撮れるやつ、はいはい、あれめっちゃすごいっすよ。
ジンバル的なやつね。
そうそうそう、ジンバルほどなんか大げさなやつじゃないんですけど、本当手でこうやって握れる棒みたいなの持ってて、
うん、でもオスモモバイルあれ一応ジンバル的なこうフリフリしても大丈夫なやつですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう、もうあれとかあったらプロのカメラマンが買ってましたからね、僕の友達の、これめちゃくちゃいいわーとか言って、
あれ欲しいっすよね、
遊びで撮ってましたけど、うん、そうそう、あれもアマゾンとかで9万円ぐらいで売ってんのかな。
いや、そんな、それカメラ付きのやつかな、なんかね、カメラ付きですかな、スマホ使えるやつもあるんですよ、スマホ、
スマホをはめて
刺して、多分それだと2万、はいはいはい
はい、あーなるほどね。なんかこの辺ちょっとねお金かかるけど投資して、まあ動画の編集で副業でちょっとやったら10万ぐらいなんて速攻で取り返せると思うけどね。
うんうんうん、
うん、仕事でやってたらね、この辺の需要もあると思いますしね、うん、まあそんなこんなでね、ちょっと副業
ね。小山さんはやったことあります？副業って。
副業ありますよ。
何したんですか？
デザイン会社に勤めながらデザインの副業してました、
うん、もうもはや本業みたいな。
まあまあまあまあ、裏でねそういうこちょこちょしたことをやって独立しましたね。
はいはいはい。まあでも転職ある人はね、うん、そういうのが手堅いですよね。
そうですね。でまあ副業が本業の給料を追い抜かしそうだったんで、
うん、
そのタイミングで独立してっていう感じですね。
ああはいはいはいはい。
もう副業もやっていけ、副業やらないと生活できないぐらい給料低かったんで、
うんうんうんうん、
もう副業しないと食っていけないわみたいな状態だったんで、
うんうん、
まあね、これからどんどん厳しくなりますから私たちの生活。
そうですよ。
まあ一応ね、来年の夏ぐらいには円高にちょっとなるとは言われてますけどね。
来年の夏、
一応ね、模範通りの予測でいくとそういう感じの風潮が多いよね、
うん、
でもあれでしょ、先月だったかな、ドイツの銀行がさ、
はい、
日本の円のランクをさ、アルゼンチンのペソとトルコのリラだっけと同じぐらいのレベルだって言って発表してたよね。
トルコのリラがどれぐらいのレベルか全然ピンときてないですけど、
10分の1ぐらいの価格になりました、トルコって。1回
めっちゃ悪く評価されてるっていうこと。じゃ
あ、そうそうそうそうそう、危機的な低さだと、
うーん、
いうこと発表して、
うん、
うん、やべんじゃねえかみたいな、
うんうんうん、
警告レポート出してましたね。
ドルに変えたらいいんですか？
その円安ってその量でも決まるんですよね。その例えばドルの量と円の量の量の割り算で計算するとちょうど130円ぐらいなんですよ、1ドル。
え
ドルの量が
ドルの量、すべてのドルを
貨幣の量ですよね。貨幣の量によって為替決まるじゃないですか。でそれにプラスして、まあ、貿易の要素と、金利の要素が加わって、
うん、
円安なのか円高が決まるんですよね、
うんうんうん、
で今アメリカ金利高くて日本でずっと横ばいで上げれないから、その金利の差によって150円152円かになってますけど、
うん、
でアメリカは今もう金利上げて上げて上げて、こうグラフで言ったらもうかなり右肩上がりになってるよね、
うん、
でもう十分だからって言って下げる風潮ではある、下げ始めるんじゃないかっていう風潮ではある、アメリカの方はね、うん、金利 を、 金利をで、うん、日本はずっと横ばいだって、黒田さんの時からずっと横ばいで横ばいで、今も横ばいなんだけど、そろそろ上げるんじゃねえかみたいな、だそのアメリカと日本の幅が、はい、狭くなると近づいてくると、また円の価値がね140円とか130円とかに戻ってくるんじゃないかっていうのが今予測されてて、それが来年の夏ぐらいじゃないかっていう、
へ
え、そうならない可能性ももちろんありますよ。アメリカがまだ金利上げるかもしれないしね。だから今からアメリカがドルもっと増やすとか、日本が今ねこんだけデフレでまた日本円の札すりまくるとか、そういうこともあんまり考えづらいんでね、
うんうんうん、
この円安はちょっと緩和されるんじゃないかとは思うんですけど、
はい、
先週やった GDP 的にもねかなり厳しいんで、副業っていうものみんな考えてんじゃないかなと思ってね
あ、なるほどね、
そこに繋がったわけですよ。
こんなご時世だから副業していないと、
まあでも一番いいのはね、自分の事業でね 100% の力費やして、そこでちゃんと成長性もあってやっていくっていうのが一番いいと思うけど、
うん、
そんな仕事についてる人たちばかりじゃないと思うし、
うん、
今はめちゃくちゃ多様性の世の中なんで、いろんな情報を仕入れていろんなことにチャレンジするっていうのが、
うん、
まあ今のところ上手な生き方なのかなと、
うん、
で新NISAも始まりますから、皆さんお待たせしました、新NISAですよ。
お、1月から。
そうそう、もうすぐですよ。
そうだそうだ。
なんでね、しっかりその辺のもう新NISAはマストですからに日本人マストです。円で持ってても増えないよ
そうか、
増えませんからね、
はい、
もうその時代終わりました。日本の銀行に入れときゃ安心だっていうおじいちゃんおばあちゃんの世代は終わりましたから、うん、しっかり新NISAやりながら、新
NISAで全米株を買いましょうか。じゃあ
全米か全世界か、
うん、
まあまあちょっと話が最後散らかりましたが、今日は、こんなねせちから世の中に副業のことみんな考えてるんじゃないかと
、うん、
思いまして、副業についてお話しさせていただきました。
はい、
今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。Apple のポッドキャストメールでレビューをお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を有力するためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。
さよ。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。